お座りください。聖書をお読みします。最初に旧約聖書のレビ記2章13節を読みます。旧約聖書の164ページになります。レビ記2章13節。穀物の捧げ物にはすべて塩をかける。あなたの神との契約の塩を捧げ物から絶やすな。捧げ物にはすべて塩をかけて捧げよ。もう一箇所、新約聖書のマタイによる福音書5章13節を読みます。新約聖書の6ページになります。マタイによる福音書5章13節。あなた方は地の塩である。だが塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられよう。もはや何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。あなた方は地の塩であると題して説教をいたします。印刷は世の塩となってますが、地の塩にどうぞ、直しておいてください。あなた方は地の塩であるというタイトルです。祈祷をまず捧げます。私たちの主イエス・キリストの父なる御神様、あなたが栄光の源であり、あなたが私たちに知恵と啓示の霊を与えてくださり、より深くあなたを知ることができるように、いつも私たちの心の目を開いてくださることを信じて感謝いたします。あなたの知恵はなんと深いことでしょうか。すべてのものはあなたから出て、あなたによって保たれ、あなたに向かっています。私たちが唯一であるあなたから離れることがなきよう守ってください。あなたの聖霊が私たちの冷たい心に温かい信仰の熱意を注いでくださいます。迷いの多い私たちの信仰を形作り、私たちの固くなな心に愛を与えてくださっていることを覚えて、心から御礼を申し上げます。今日この主の日にも、私たちはあなたから招かれ、ここに集っています。賜物が異なる一人一人が、共に招かれました。私たちの中には、さまざまな心配事や不安がありますけれども、どうか私たちをキリストにあって、一つにしてください。猛暑が続く日々の中、私たちの群れの中には厳しい病と向き合っておられる方がおられます。また高齢のために十分に体を動かすことが困難な方もおられます。 取り分けて、そのような兄弟姉妹をお守りくださいますように。今夏は特に暑い日が続いていますが、連なる一人一人の健康を支え、信仰を強め、私たちに豊かな働きをなさしめてください。尽きません感謝と祈り、主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。あなた方は地の塩であると題して御言葉の取り次ぎをさせていただきます。で、今日は非常に有名なマタイ福音書の一鎖を取り上げました。で、ここに出てくる物質は塩です。で、塩が人間や動物たちの体にとって必要なものである、大切なものであるということは言うまでもありません。で、そのことは紀元前の世界の人たちもよく理解しておりました。で、旧約聖書にも塩に関するさまざまな記事が残されています。で、今日レビ記を読めましたけれども、旧約の世界で目立つ塩の記事というのは、神様への供え物の添加物として出てきている、このことが一番だと思います。で、供え物だけではなくて、料理全般の添加物として塩は腐敗防止に不可欠でした。ですから古代世界でもとても価値のある物質であったことがわかります。で、価値がある物質ですから、当然それは商品として流通していきます。旧約聖書には塩の契約とかですね、ある人の塩を食べるというちょっと面白い表現が出てきます。で、そういう場合は一つの霊俗の形を表現したのだろうと言われています。パレスチナの南、モアブの地やエドムの地に接するところに司会という有名な湖があります。昔司会は塩の海と呼ばれていました。塩の海だけではなくて、塩の町とか塩の谷とか、そういうふうに呼ばれた地名も聖書には出てまいります。ということは、パレスチナには塩を採取できる湖があって、岩塩が取れる場所がいくつもあったということです。で、私たちの国では周りが全部海に囲まれてますので、塩を採取するのは海水からというのが一番一般的だと思います。でも大陸に行きますと岩塩、そこから塩を取るということがかなり当たり前なんですね。ガリラヤ湖岸にマグダラという町がありますけれども、このマグダラも塩の産地で有名なところです。で、塩は商品価値があるわけですから、イエス様の時代の少し前、セレウコス王朝というシリアに王朝がありまして、これセレウコスというのは人の名前なんですけど、もともとアレキサンダー大王のブレーンだった人です。大王が死んじゃったので、ブレーンたちが大王の支配地を分け合うんですね。で、シリアの地をもらったのがセレウコスです。で、王朝ができます。で、セレウコス王朝はパレスチナ全土をこの支配下に置いて治めたわけです。 で、その王朝がですね、パレスチナに住民に対して塩税というのを課しています。塩の税です。ですからイエス様の時代には、まあ、イエス様の時代はセレウコス王朝の支配した時代からまた少し下るわけですけども、イエス様の時代にはすでに塩を活用するようなこのことわざみたいなものがいくつもできていたと伝えられています。イエス様がたびたびその例え話を語られましたけれども、この話を分かりやすくするために塩を引用したっていうことは、当時の状況から考えるとかなり自然なことではなかったかと思います。羊を引用したり塩を引用したりブドウ酒を引用したりっていうのは自然なことなんですね。それは生活のシーンの中にあったものですから。で、福音書の記者たちもこの塩に関する伝承を積極的に取り入れたと思います。それはマタイ福音書だけではなくて、マルコもルカもそういう伝承を取り入れています。塩を素材にした伝承を福音書を編集する段階で利用したんですね。利用したっていうのは当然そこに塩の話にですね、その伝道的なモチーフをこのはめ込んでいくわけです。イエス様の言葉をしっかり聞く信仰者こそが宣教を進める上でそれは大切な塩の働きなんだよっていうようなそういう勧めをするわけですよ。で、そこには個人的な犠牲の覚悟を促す意味もあったと思いますけれども、この道徳的な堕落防止に関連して比喩的に言及したこともかなりあったと思います。もう少し具体的に言いますと、福音書が編集された紀元一世紀はキリスト教会が迫害にさらされていた時代でした。ですから迫害に耐えながら世の少数者であってもしっかり生きなければならない、つまり塩みたいな働きをそこで果たさなければいけない、その役割を果たした人こそ地の塩と呼ばれるべき信仰者だっていうのがここでマタイが言っていることなんです。で、塩と言いますと、私は3年ぐらい前のことですけれども、韓国 YMCA で開催されましたマイノリティ会議と宣教という国際会議のことを思い出します。これは私の関係する外企業も関わっているんですけれども、在日大韓キリスト教会とかそれから日本キリスト教団も共催しました。いくつかのキリスト教団体が、共同で国際会議を開いたんです。で、その開会礼拝に WCC 世界キリスト教協議会の世界宣教委員会の委員長さんが開会礼拝の説教をしてくださることになっていたんですが、急用で来られなくなってしまってですね、代わりにその世界宣教委員会の委員をされておりますインドのビショップが参加をしてくれまして、とても印象深いお話をしてくださいました。そのお話の半分ぐらいが塩についてのお話だったんです。で、私の記憶にそれははっきり残っております。で、彼がその時取り上げた説教が今日のこの三条の水訓の一節なんですね。あなた方は地の塩である。で、この御言葉は現代というその時代の文脈に照らしていきますと、 マイノリティの共同体に深く関わっているよという指摘をされたんです。で、それは彼の出身国であるインドの歴史に関わることでした。イギリスによる植民地支配の時代、インドではガンジーという一人の指導者が現れました。そのイギリス領インドで、イギリスはこのインドに対して塩に対して課税をするんですね。ガンジーさんはですね、それに対する反対の運動を計画して実行していくわけです。ソルト・サチャグラハ、塩無抵抗服従運動と呼ばれていますけれども、その運動を実行するんです。具体的に何をしたか、ガンジーさんの仲間たちはですね、違法に海水から塩を精製したんです。それはしちゃいけないことなんです。全部宗主国であるイギリスが治めてるんですから、勝手にやっちゃいけないんです。でもそのイリーガルなことを彼らはあえてしたのです。大英帝国の塩の独占に対する、それは非暴力の抵抗運動でした。この運動がですね、後のインドの独立に大きな影響を与えていきます。その不服従運動は国中に広がっていって、大きな力となっていきます。大帝国に立ち上がった時の最初の人々は78人だったという記録があったそうです。しかし次第にこの大帝国の塩の独占に対する抵抗運動が全国的に広がっていきますと、そのニュースが世界にこの発信されるようになります。つまり世界的な注目を集めちゃったんです。その時、塩は植民地主義への抵抗を意味するようになっていきます。同時に塩はインドの人たちの命や生活を象徴するものだということがはっきりと伝えられました。塩はインドの人がみんなで使うものです。インドというのは熱帯気候の国ですから、皆さん汗をたくさんかくわけですね。特に働くと汗がたくさん出る。で、その時塩分を補給するという必要が出てきます。だからもう生活の中での必需品なんです。だから塩がその抵抗という意味を持っているということが広がった時に、生活必需品でもある塩はどんな人権の抽象概念よりも人々の心にこの響いていったんですね。そういう話をインドのビショップがしてくださいました。で、その開会の説教を聞きながら、私はやっぱりガンジーという人はすごいなと思いました。で、同時に思ったことは、ガンジーという人の行ったことはイエス様に通じるところがあるんじゃないかと思ったんです。で、ガンジーはその著書の中で、空気と水の次に私たちの生活に大切なものはおそらく塩だろうという言葉を残していますけれども、この不当な社会構造とか帝国支配といった力に対して、人々が立ち上がる象徴として塩に目を向けたということはさすがです。 彼のこのひらめきに従えば、地の塩になるということは、すべての人を受け入れる公平な共同体へと社会を変えていくことにつながっていきます。で、最初に触れましたけれども、旧約聖書を読みますと、ヘブライ人は塩を豊かに持っていたことがわかります。司会、これはそのシンボルですね。動物の犠牲を祭壇に捧げる際には、レビキにあるように塩が用いられたんです。それから赤ちゃんが生まれますと、その新生児の体に塩を塗り込めるっていう、これは多分消毒の意味もあったんだろうと思いますけども、そういう風習がエゼキエル書に出てきます。そういうことを考えていきますと、塩というのは命とか信仰とか、ある場合には献身とか、そういうことを意味しているんですね。人の命そのものである。私たちのアイデンティティや使命や、特にそのマイノリティの共同体としてのアイデンティティや使命だと言ってよいと思います。ということで、もう少し具体的に塩の効用を考えてみたいと思います。もう第一に塩の最重要な役割といえば、この腐敗防止です。料理でもたった一つまみの塩を加えるだけで、それは大きな力を発揮します。古代人もそのことにちゃんと気づいておりました。だから古代人も代表的な保存料として塩を使ったんです。その腐敗を防ぐということが、いろんな意味を持っていると思います。人間社会にそれを移し替えるならば、大敗とか破壊から命を守るということにそれはつながっていきますし、なかなか大きな意味がそこから見えてきます。皆さんご存知だと思いますけれども、古代のギリシャの哲学者にプルタルコスという人がいますね。英語で読むとプルタークという人ですね。で、このプルタルコスはですね、福音書が書かれた紀元1世紀の時代の人ですよ。で、イエス様の時代に生きた人なんです。プルタルコスといえば英雄伝がすぐに有名なもの書物ですから思い浮かんでしまうんですけども、彼が残した言葉にこんな一言があります。塩は死んだ体に注入される新しい魂のようだ。だから彼の感覚では塩は命の象徴なんです。破壊に抵抗したり、大敗から命を守るものだったんです。私たちが生きるこの世は、死をもたらす文化が覆い尽くしている世でもあります。神様の支配が隅々まで行き届くべきなのに、実際には倫理的な価値が破壊されたり傷ついたりして闇の世界になっていく、そういう世界でもあります。もっとそのことを具体的に表すと、戦争とか貧困とか差別とか、そういうことが出てきます。で、経済構造は発展したと言われてるんですけども、これは見方によっては非常に差別的なものであるということが見えてきます。 生態系もいろんなところで脅かされています。つまり私たち全体の存在の命が脅かされている、そういう世だ、そういうことなんですね。紀元1世紀の教会はまだまだその予知歩きの時代ですから、ローマ社会全体から見れば本当にマイノリティの共同体です。で、私たち現代の教会も日本社会では間違いなくマイノリティですよね。 1% を切ったんではないかと言われてますね。でもこのマイノリティの共同体にはまさに潮のように命が脅かされている場所で命を守り育てる役目があることを今日のテキストでイエス様はやっぱり明らかにしていると思うんですね。先ほどもちょっと触れましたけれども、私たちが暮らす世界には死の力とも呼ぶべき命を否定するような腐敗したシステム、貧困層や自然を搾取する商業主義とか営利主義とか、そういう経済システム、あるいは人種や階級、信条や民族や言語や能力、そういうものによって差別する社会システムがもうかなり出来上がっています。ジェンダーや性的指向もそういう中に考えていいのかもしれません。で、現代に私たちは生きているわけですから、そうしたものに向き合う必要があるんですね。で、ガンジーのような生き方は単純な無抵抗ではないということです。明確に服従を表明したとっても賢い抵抗運動だと思います。そこには私たちが今でも学ぶべき点がたくさんあると思います。本家本元のインドがその大切な教えをちょっと枠に置いてしまって、核に手を出してしまって、核武装をしてしまって、パキスタンがこれだけ増やしたから我々もこれだけ増やす。ああいう姿を見ると本当に悲しくなりますね。昔、私は母教会でマルチン・ルーサー・キング牧師の自由への大いなる歩みという岩波新書版を読みました。高校生の仲間で読んだんです。で、あの本の中に彼の後に展開していくその公民権運動などのそのお手本としてガンジーさんの思想がたくさん出てきていたことを思い出します。キング牧師はやっぱりガンジーさんに学んでるんですよ。牧師ですからもちろん聖書は読んでるわけですけども、発想の参考にしてるんですね。で、もう一点、この塩の特徴として、塩はすぐに溶けてしまって見えなくなるということについて触れておきたいと思います。現代人はどちらかというとどうもその反対を目指しているんじゃないかなと思います。観光地に行きますと1メートルぐらいの長い棒を持ってですね、その先にスマートフォンなんかがついてまして、この自撮りっていうんですか、自分一人とか一緒に来た人、仲間をこうやって並べて自分でこうやって自分たちを撮るんですよ。もうたくさん 見かけますね。ああいうその情景を見るとですね、ああ現代人はもしかすると自分を無にするのとは反対の方向を向いているのかな、なんていうことを思ったりいたします。 塩っていうのは自らを無にする物質なんです。塩が本来の力を発揮するのはその周りの物質とよく混じり合ってですね、馴染んだ時なんですね。私たちの場合ならば、あの漬物を考えればいいと思いますよ。非常によく馴染んで使ったきゅうりとかナス、白菜、もうすごく美味しいですよね。でそれさえあればご飯がいくらでも食べられてしまうような、そういう美味しさを私たちにもたらしてくれます。でもその時の塩っていうのはもう見事に野菜に溶け込んでいまして、目には見えないんですね。で反対によく馴染んで溶けきっていないと、その漬物はしょっぱすぎて食べられないわけです。でそういうことから今日のテキストの言葉を考えていきますと、キリスト者の存在は食材とよく混ざって馴染んだ塩のように、社会の中で溶けて見えなくなった時がベストではないか、そういうふうに思います。特にマイノリティという文脈の中ではそうした働きが求められていると思います。この世の死や腐敗の力に対するキリスト者の抵抗運動もそういうものではないでしょうか。抵抗運動ですから具体的にはある面危険な部分があるんです。でもそもそもイエス様の十字架はやっぱり抵抗運動なんですよ。イエス様が自分を私たち人間のために捧げるという形の抵抗運動なんです、世に対する。ですからご自分を無にされたという危険な抵抗運動だったと言ってよいと思います。イエス・キリストがご自分の命を捧げられたということは、私たちにも死を恐れるなという呼びかけがどこかに含まれていると思います。自分の命を他者のためにと正面から捉えますと怖くなってきますよね。気力がないますし、私などはすぐにひるんでしまいます。でもキリスト者として生きるということの中には必ずイエス様の十字架のことが含まれているんです。自分を無にする、場合によっては他者のために自分を捧げるということが含まれているんです。でよく冷静にそのことを考えていきますと、現代社会にもそうやって生きている人が実はたくさんおられるんですね。特にキリスト者が少数だと言われている地域では、彼らは日々厳しい試練に遭遇しています。エジプトのキリスト者のことを考えてみてください。シリアのキリスト者のことを考えてみてください。イラクのキリスト者のことを考えてみてください。こうした国のキリスト者は日々迫害や拷問という力にさらされているんです。で、そういう中で生きているっていうことは、そういう世界の中に彼らが溶け込んで見えないけれども、キリスト者として働いているよ、生きているよっていうことなんですね。これは平和な日本に生きている私たちキリスト者には全く見えない世界です。私たちは溶けて見えなくなる必要ないんですから。でもわからないですよ。いつか私たちも社会の中に溶けて見えなくなる時が来るかもしれないんです。少なくともそのことを考えておくことは とても重要だと思います。第二次大戦の最中、あるいは前夜、キリスト者は見事にそういう環境に置かれました。そのことを普段から考えておかないと、迫害のただ中に置かれているエジプトやシリアのクリスチャンたちの現実っていうのは私たちにわからないままです。私の前任地の教会でもう本当に献身的に奉仕してくださった中国人の夫妻がおられました。今は故郷の上海に帰っておりますけれども、彼らからよく聞いた話に、中国ではキリスト教会は実際にはほとんど自由な活動が許されていません。私たちの母教会もそうです。で、彼ら上海に帰ってからも手紙でそのことを書いてくれました。で、以前手紙、写真を送ってくれました。で、礼拝を守っていることはちゃんと世の中にアピールしてるんです。だから教会の看板がちゃんと出てるんです。で、それはその看板は中国の公安が例えば見に来た時に掲げる看板なんですね。で、そうじゃない時に礼拝に集まる時の看板は別な看板があって、これがそうです。全く別な看板がそこにパッと出るんです。使い分けるんですね。そうやって中国のキリスト者は生きている。だから中国ではたくさんの地下に潜った教会が活動しています。それはこの塩でいうとですね、塩が馴染むように社会に溶け込んで活動しているというふうに言っていいんじゃないでしょうか。自由に信仰生活を送れるのは私たちの国の恵まれた特権であるということを私たちは忘れてはならないと思います。私たちはですから塩のように十分に馴染んで溶け込むということを考えなければなりません。私たち日本のキリスト者もマイノリティの共同体として人権とか正義に関わるこの市民社会の活動に多くの人たちとやっぱり参加すべきだと私は考えています。その意味で教会は市民社会とよく対話をすべきです。社会正義や変化の担い手となって塩が味をつけていくように、命の尊厳を守ってこの世に使えるようイエス様から私たちは呼びかけられている。そうではないでしょうか。塩という言葉には人間性や命の尊厳のために戦う人たちにあなたも加わりなさいという命令あるいは招きのイメージが重なっていると思います。地の塩となれるように祈ります。天の神様、暑さの厳しい中礼拝を守ることができて感謝です。イエス様の短い一言の中に驚くべき事柄が含まれていることを私たちは示されています。私たちが自分たちのことだけではなくイエス様のように他者のことを思うことができますように、私たちの群れを導きあなたの意思に沿うべく十分に用いてください。ご病気の方、高齢者の皆さんの健康をどうぞ支えてください。悲しみや寂しさの中に置かれている兄弟姉妹と共にいてください。感謝と祈りをイエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。ご無理のないように お立ちくださって、賛美歌の558番を歌いましょう。主よ、聞きたまえ。